麻婆1。早速のお返事、懐かしく拝読しました。こないだ僕は死は良いものだなどというちょっと誤解を招きやすいような危ない言葉を書き送ったが、それに対して君は一部も思い違いするところなく、正確に僕の感じを受け取ってくれた様子で、実に嬉しく思った。やっぱり時代ということを考えずにはいられない。あの死に対する平常の気持ちは、一時代前の人たちにはどうしても理解できないのではあるまいか。今の青年は誰でも死と隣り合わせの生活をしてきました。あえて結核患者に限りませぬ。もう僕たちの命はあるお方に捧げてしまっていたのです。僕たちのものではありませぬ。それゆえ僕たちはそのいわゆる天意の船に何の躊躇もなく気軽に身を委ねることができるのです。これは新しい世紀の新しい勇気の形式です。船は板一枚下は地獄と昔から決まっていますが、しかし僕たちには不思議にそれが気にならないという君のお手紙の言葉には、かえってこっちが一本やられた形です。君からいただいた最初のお手紙に対して、古いなんて乱暴な感想を吐いたことについては真面目にお詫びを申し上げなければならぬ。僕たちは決して命を粗末にしているわけではない。しかしまた死に対していたずらに感傷に沈み、あるいは恐れ怯えてもいないのだ。その証拠にはあの成沢いとこさんの白布に包まれた美しく光る新刊を見送ってから、僕はもう麻婆だの竹さんだののことはすっかり忘れて、まるで今日の秋空のように高く澄んだ心境でベッドに横たわり、そうして廊下では塾生と助手が例のごとく、やっとるか、やっとるぞ、頑張れよ、よし来た、という挨拶を交わしているのを聞き、それがいつものようなふざけ半分の口調でなくて、なんだか真剣な響きのこもっているのに気がついた。そうしてそのように素直に緊張して叫んでいる塾生たちに、僕はかえって非常に健康なものを感じた。少し気取った言い方をするなら、その日一日道場全体が神聖な感じであった。僕は信じた。死は決して人の気持ちを萎縮させるものではないと。僕たちのこんな感想を幼い強がりとか、あるいは絶望の果てのやけくそとしか理解できない古い時代の人たちは気の毒なものだ。古い時代と新しい時代と、その二つの時代の感情を共に明瞭に理解することのできる人は稀なのではあるまいか。僕たちは命を羽のように軽いものだと思っている。けれどもそれは命を粗末にしているという意味ではなくて、僕たちは命を羽のように軽いものとして愛しているということだ。そうしてその羽毛はなかなか遠くへ素早く飛ぶ。本当に今愛国思想がどうの、戦争の責任がどうのこうのと、大人たちが決まりきったような議論をやたらに大声上げて続けているうちに、僕たちはその人たちを置き去りにして、さっさと尊いお方の直接のお言葉のままに出奔する。新しい日本の特徴はそんなところにあるような気さえする。成沢いとこの死からとんでもない理論が発展したが、僕はどうもこんな理論は得てじゃない。新しい男はやっぱり黙って心臓の船に身を委ねて、そうして不思議に明るい船中の生活でも報告している方が気が楽だ。どうだい、また一つ女の話でもしようかね。2。君のお手紙では 君はバカにタケさんを弁護しているようじゃないか。そんなに好きならタケさんに君から直接手紙でも出すがよい。いや、それよりもまあ一度会ってごらん。そのうちお暇の折に僕を見舞いにではなくて、タケさんを拝見しにこの道場へおいでになるといい。拝見したら幻滅しますよ。何せどうにも立派な女なのだから。腕力だって君より強いかもしれない。お手紙によると君は麻婆が泣いたことなんか少しも問題ではないが、竹さんのうち気が揉めるが大事件だというお説のようだが、それは僕だって考えてみたさ。麻婆が僕のところへ来て悩みがあるのよなんて言って泣いたことについて、うち気が揉めるというのはすなわち竹さんが僕に前からおぼし召しがある証拠ではなかろうかとバカなうぬぼれを起こしたいところだが、僕にはみじんもそんな気持ちが起こらない。竹さんはなりばかり大きくてちっともお色気のない人だ。いつも仕事に追われて他のことなど考えている暇もないようなたちの人なんだ。助手の組長という重責に緊張して海外しく立ち働いているというだけの人なんだ。竹さんがその前夜麻婆を叱った。叱ったところが麻婆はひどくしょげて泣いたりしているということを他の助手から聞いて、それでは自分の叱り方が少し強すぎたのかしらと反省して、そうして心配になってきて、うち気が揉めるということになった。というのがこの場合すこぶるやぼったいけれども、しかし最も健全な考え方だと思われる。それに違いないのだ。女なんてどうせ自分自身の立場のことばかり考えているものさ。新しい男は女に対してちっともうぬぼれてはいないのだ。また好かれるということもないんだ。さっぱりしたものだ。うち気がもめると言って竹さんは顔を赤くしたけれども、あれは麻婆を叱ったことについて気がもめるという意味で、ふいと言ったその言葉が案外の妙な響きを持っていることにはっと気づいて、少し自分でまごついて顔を赤くしたというだけのことで、なんということもない。極めてつまらぬことだ。そうしてあの日麻婆が僕のところで泣いたことや、また気がもめるのことにしても、あるいはご飯一杯分のひいきのことにしろ、あの日の全部の偏調子を解くためにぜひとも考慮に入れておかなければならぬ重大な事実が一つあるのだ。それは成沢いとこの死である。成沢さんはその前夜に死んだのだ。笑い上後の麻婆が叱られたのもそれでわかる。助手たちは成沢いとこと同様の若い女だ。衝動も強かったのではあるまいか。女にはいまだ古臭い情緒みたいなものが残っている。寂しくて戸惑いして、そうしてご飯一杯分の事前なんて変な情緒を発揮したのではあるまいか。とにかくあの日のみんなの偏調子は成沢いとこの死と強く結びついているようだ。麻婆も竹さんも別段僕におぼし召しがあるわけじゃないんだ。冗談じゃない。どうだ君、わかったかい。これでも君は竹さんを好きかい。まあ一度道場へご出張になって実物を拝見なさることだ。竹さんよりは麻婆の方がまだしも感覚の新しいところがあっていいように僕には思われるのだが、君はひどく麻婆を嫌いらしいね。考え直したらどうかね。麻婆にはやっぱりちょっといいところがあるんだぜ。おとといであったか、麻婆がとても気立ての良いところを見せてくれて、僕はにわかにまた麻婆を見直したというわけだが、今日は一つそのことの次第をご紹介しましょう。 君もきっと麻婆好きになるだろうと思う。3、おととい同室の西脇つくし殿がいよいよ一家内の都合でこの道場を出ることになって、ちょうどその日が麻婆の高級日とかに当たっているのだそうで、それでつくしをいい島で送っていく約束をしたとか。その前の日あたりから麻婆は塾生たちに大いにからかわれて、お土産を頼むと方々から脅迫されて、よし心得たと気軽にガテンガテンしていたが、おとといの朝早く久留米がすりのもんぺを履いてつくし殿の後を追っていそいそ出かけ、そうして午後の3時ごろ、僕たちが屈伸鍛錬を始めていたら、恋しい人と別れてきた人らしくもなく、ニコニコ笑いながら帰ってきて、部屋部屋を回って約束のお土産を塾生たちに配って歩いていた。今のような手不足の時代には、かなりの暮らしをしている家の娘でも、やはり家を出て働かなければならぬ様子だが、麻婆などもどうやらその組らしく、仕事も遊び半分のようだし、そのくせポケットの暖かなせいか、いつもなかなか気前がよく、それがまた塾生たちの人気の原因の一つになっているようで、こんな時のお土産だってかなり贅沢だ。お土産はどこでどんな具合に入手したのか、一寸に二寸くらいのおもちゃの鏡だ。裏に映画女優の写真が貼られてある。昔はこんなものは駄菓子屋の景物などにただでくれた代物だが、今はこんなものでも買うとなると決して安くないだろう。どこかの駄菓子屋かおもちゃ屋のストックをそんなに数十枚も買って帰ったのかもしれないが、とにかくいかにも麻婆らしい思いつきのお土産だ。塾生たちには裏の映画女優の写真が痛くお気に召した様子で、大変な騒ぎ方だ。カッポレも一枚もらった。僕は女から物をもらうのは嫌だから、初めからお土産の脅迫などもしなかったし、またみんなと同じおもちゃの懐中鏡一枚の恩恵に良くしたところでつまらないことだと思っていたし、麻婆が僕たちの部屋へやってきてカッポレに鏡を手渡し、カッポレさんはこの女優を知ってる？知らねえが別品だ。麻婆にそっくりじゃないか。あら嫌だ、ダニエル・ダリューじゃないの。なんだアメリカか。違うわよ、フランスの人よ。一頃東京では随分人気があったのよ。知らないの？知らねえ。フランスでも何でも、とにかくこれは返すよ。ケトーはつまらねえ。日本の女優の写真と変えてくれねえか。愛願わくばそうしてもらいたい。こいつは向こうの小芝のひばりさんにでもあげるんだね。贅沢言ってる。特別にあなただけに差し上げるのよ。ひばりには嫌。意地悪だから嫌。どうだかね。ではまあいただいておきましょう。ダニエルよ。ダニエル・ダリュー。そんな二人の会話を聞いて、僕はニコリともせず屈伸鍛錬を続けていたが、さすがに面白くなかった。僕がそんなに麻婆に嫌われていたのか。好かれているとはもちろん思っていなかったが、こんなに僕一人憎まれて嫌われているとは思い及ばなかった。自分の地位を最低のところに置いたつもりでいても、まだまだそこにはそこがあるものだ。人間は所詮自己の幻影によって生きているものであろうか。現実は厳しいと思った。一体僕のどこがいけないのだろう。今度一つ麻婆に真面目に聞いてみようと思った。そうして機会は案外早くやってきた。